聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書6章25節です。新約聖書の10ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書6章25節ですから、私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。以上の箇所から、思い煩わないようにと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に過ごしやすい陽気の中にあることを本当に嬉しく思います。まあ、お天気は良くなり、また過ごしやすいわけですけれども、でも私たちの身においては、おそらくいろいろなことがあるかと思います。誰しもがこれでもかというようにですね、日々にいろいろなさまざまな心配事が次々と起こってくるかと思います。一つやっと解決したかと思うと、もう次のことがですね、起こって、まあ、心の休まる時がない。そんなふうに思えることも多いかと思います。まあ、そんな私たちへのイエス・キリストからの言葉が今日のマタイの6章25節であるわけです。このところの言葉をもう一度見てまいりますけれども、一つは思い煩いということです。このところでキリストが何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさいとあります。今私たちが手にしている聖書では、心配したりするのをやめなさいとあります。ですがこの言葉は、まあ、思い煩いということであるわけです。実は今手にしている聖書の前に訳された聖書では、心配ではなくて思い煩いと訳されたりもしています。まあ、その方がこの言葉の意味をよく表しているとも言えるわけです。思い煩い、まあ辞書などによると、思い悩むこと、思いわびること、本当に思い悩むことが煩いとされているわけですね。で、聖書でのこの思い煩いという言葉、心配という言葉は、このバラバラにするという言葉と、それから心、という言葉が、まあ、合わさったそんな言葉でした。ですからこの心配あるいは思い煩いということは、あれやこれやで心がバラバラになること、そんなことでした。それこそいろいろなことを思いですね、心が知事に乱れるということかもしれません。ですからこの思い煩いというのは、本当に心をですね、知事に乱し悩ませ、どうすぎた心配、そういったことでした。まあ、そのような経験をされた方々も多くいらっしゃるかと思います。でもこの思い煩いというのは、貧しい人々に対して語られた言葉ではないかという人もいますが、そうではないわけですね。まあ、豊かであれば心配事もなく平穏であり、思い煩うことなどはないと考えたりするわけです。でもそうではないわけですね。豊かであろうが、あるいは乏しかろうが、それぞれに心配はあり、思い煩いとなる出来事は多くあります。それぞれにそのですね、思い煩い心配の材料は様々であるかと思いますけれども、それぞれが やはり心配、思い煩いがあります。この思い煩いからの解放というですね、以前の本ですけど、その中においては多くの墓石に、多くの墓石に心配性のために死亡と書くことができる、まあそれまでですね、それほどに、言われたりすることもありました。まあそれほど思い煩い、心配性ということが私たちにとって大きな問題でもあり、多くの人がそのことで苦しんでいるのも事実であるかと思います。でも私たちはどうして思い煩うんだろうかとなりますが、まあこんなふうに記されたりもします。心理学者の指摘によると、思い煩いは明日起きることに対する恐れがその原因の大部分を占めているというわけです。そして残りの他の原因は過去にすでに起きたこと、家族をはじめ他人との人間関係の中の崩壊等にあるという、自分一人ではどうすることもできないことに対して不安を感じ、恐れを抱いて思い煩うようになる、まあそんなふうに分析されたりもします。先のことを、いろんなことを考え、不安になり恐れが出てくる、そして思い煩うというわけです。確かにこれからのこと、先のことなどに対しての恐れが大きな私たちにとっても要因であるかと思います。先のことを考えるとですね、これから先どうなるだろうか、本当にそのことをいろいろと囚われて煩ってしまうのも私たちであるかと思います。まあそんな思い煩いに悩まされる私たちですけれども、そんな私たちに対するキリストの言葉です。第二には、思い煩わないようにということがあります。繰り返しになりますが、キリストは言われました。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさいとあります。ですがなぜ私たちが思い煩わないようにと言われながらもですね、思い煩ってしまう、なぜ私たちに思い煩わないようにと言われるんだろうか、そんなことがあります。一つはやはり私たちの思い煩いはこの無用であり、取り越し苦労に終わることが多いというのも事実であるかと思います。私たちがあれやこれやいろいろ考え、思い煩い、まあ身を焦がすわけですが、でも後から振り返るとそれはまあ杞憂でありですね、取り越し苦労であったということが実際多くあります。起こりもしないことでいろいろと心配してしまいます。ある信仰の先輩クリスチャンですけど、その方が本当に自分の息子が人生の門出をするにあたって彼にこのような忠告を与えたというわけです。それは、我が子よ、自分の責任を果たし紳士として行動しなさい。そしてあなたが直面する一番大きな問題は起こりもしないことを心配することだということを覚えていなさい。まあ人生の先輩、信仰の先輩としてですね、彼は自分の息子、新しい門出をする彼にそんなふうに語ったというわけです。クリスチャンとしてのこのイエス・キリストの言葉のゆえからの忠告でもあったわけです。思い煩いは確かに取り越し苦労であったり、また無用ということもあります。またこの思い煩いはこの有害である、害を及ぼすということもあるわけです。どの過ぎた思い煩いは私たちの、まあ、心もあるいは体をも損なうことがあります。思い煩いについてですね、次のようにある方が語っているわけですが、思い煩いは明日の悲しみをなくしはしないが今日の力を虚しくします。悪から逃しはしないが悪に向かう力を奪う。 まあ、服部先生の説教の中にあったわけですけれども、本当に思い煩いは、今日の力を虚しくし、悪に向かう力を奪う。まあ、そう言われるわけですね。私たちが自分勝手に想像し、自分勝手に結論を出して、そしてそれで苦しみ、思い煩います。イエス・キリストは、何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配することはやめなさいと言われました。そのような体のことやいろんな心配事が確かに多くあります。体のことを心配し、思い煩い、かえって大切な体を傷つけてしまうということもあります。体を守ろうとして、体を損なってしまうということ、そんな皮肉なこともあります。思い煩いは、そういう面では有害でもあるということがあります。そして、イエス・キリストは思い煩いでなく語るわけですが、思い煩いうなということで、大切なものは命だからだと言います。イエス・キリストはそのところで、命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんかと言いました。ここで食べ物や、あるいは着物ということで語られていますが、要するに私たちの日々の生活、日々において起こる様々なこと、日々の生活のことであるわけです。そのことで思い煩い続けるならば、もっと大切な、本当に大切な命をも損なうことになる。命の方が大事ですよというわけです。だから思い煩いをやめなさいと言います。食べ物や着物のことで思い煩い、体を命を損なっては、まあ、本末転倒になるということでした。イエス・キリストがこんなふうにも言われましたが、それは人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかとも言いました。そこでは多くの富を得ようとして、また多くの栄誉をですね、得ようとして、心を乱し、思い煩って、より大切な命を失っては何もならないというわけです。思い煩いの多くは、取り越し苦労であったり、有害なものとなったり、大切な命をも損なうものになってしまう。命が大切だというわけです。次には三つ目には、思い煩う時にはということがあります。確かに思い煩わないように、そう言われる。そうであるけれども、でも思い煩いとなるような出来事、それが私たちの日々において次々と起こってくる。じゃあそんな中で思い煩いが襲う時にどうすればいいのかとなってしまいます。まあ、このようにも言われますが、思い煩いの問題は、思い煩いを発生させるような現象の存在ではなく、そのような現象に対してその人がどのように対処するかだというわけですね。要するに思い煩いはいろんな材料は次々と起こってくる。でも問題はそれじゃなくて、それに対してどんなふうに対処しているのかということだというわけですね。いろんな出来事がある。それに対して私たちがどんなふうにそれに向かっているのかということ、それが問題であり、信仰者としてなすべきことがあると言います。その一つは、神を信頼することとあります。愛と、そして恵みの神を信頼するということでした。イエス・キリストがこのマタイの福音書6章で、この後さらにいくつか語っておりますので見てまいります。マタイの福音書の6章の27節ではこのようにまいります。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。そしてさらに言われましたが30節、31節にはこうまいります。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、 あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくても良いのです。と言われました。また戻りますが、六章の八節にはこうも言われていました。六章八節では、ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられるのです。とあります。聖書の他の箇所ではこうもありますが、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自身の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますとあります。ですからそのところで神はイエスキリストはですね、本当に私たち一人一人のことをよく知っておられるし、そして私たちの必要を知っておられ、その必要を満たしてくださるんだというわけです。その神の約束を思い、神に信頼しなさいということであるわけです。まあ、思い煩うような材料が起こってくる。そんな時には、神が本当にその必要を知っておられる。そしてまた満たしてくださる。そのことゆえに神を、キリストを信頼して歩みなさいということでした。ただ、特殊として問題はですね、私たちが考える私に必要なもの、それと全てをご存知の神が私たちに本当に必要なものと考えることが違うということがあります。私たちは自分のわがままや思い込みによって、これが私が絶対必要だと思っていても、全てをご存知の全知全能の神がご覧になると、いやそうではないということも多々あります。例えば小さな子供がこれが欲しいと願っても、それはその年齢の子供には良くないということもあります。そのような時には親は求められてもダメだというかと思います。神は本当に必要なものをご存じあり、そして備えて与えてくださる。だから思い煩わないようにとあります。思い煩いが出るとき、本当に神に信頼することが一つであり、で、もう一つは、それやはり祈るということもあります。聖書をもう一箇所開きますが、新約聖書のピリピ人への手紙4章というところです。ピリピ人への手紙の4章というところに、このように語られております。4章の6節から7節のところです。こうあります。4章6節7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。とあります。何も思い煩うなと言われ、そしてあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば平安が訪れますというわけです。祈りと願いの中で、思い煩いのことをすべて神に知っていただくのであり、すべてのことをご存知の神が必要を満たしてくださることを信じ、そして祈るとき神からの平安が与えられる。まあ、あの人この人、いろんな人に私たちが語るとき、時にはそれが愚痴ともなってしまいますが、神へのそれの言葉は祈りとなるとよく言われたりもします。いろんな思いがあり、あの人この人にやたら言い回って、そのことで愚痴となってしまうのではなく、神へのそのことは祈りとなっていくとあります。そういう面で、思い煩いとなるようなことが起こったときには、やはりまた神に祈るということがあります。そしてもう一つ三つ目は、それはやはり神に委ねなさいともあります。委ねること。もう一箇所だけ聖書を見しますが、ペテロ第一の手紙、 ペテロ第一の手紙の五章のところです。新約聖書のペテロ第一の手紙の五章の七節というところですけれども、新約聖書の471ページですね。新約聖書471ページのペテロ第一の手紙五章七節のところです。暗証聖句としてよく覚えられるところですが、このようにあります。第一ペテロ五章七節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。自分でいろいろ考え心配煩うわけですけれども、神に委ねなさい。神が心配してくださるという、素晴らしい約束の言葉があります。もし自分が追い切れないほどの大きな荷物を持っていて、右往左往しているときに誰かがそばに来て、お手伝いしますよと言って、共に、それをですね、重い荷物を背負ってくれたならばどうなるだろうか。本当に助かるでしょうし、でもそんなときに一緒にお手伝いしますよと言われても、それを頑なに断り続けて、へばってしまう。そんなこともあるのかもしれません。そうではなく、やっぱりその時にありがとうございますと言って委ねることであるわけですが、信仰者は神に委ねなさい。神が心配してくださるというわけですから、その言葉を信じ、信頼し、委ねていく、重荷を委ねていくということでした。委ねる時に神はお受けください、すべてのことを働かせ、最善へと、最も良いことへと導いてくださるというわけです。こんなふうに言われる言葉もありますが、私たちは明日のことを、ああでもない、こうでもないと案ずるより、今日という日を懸命に有意義に過ごし、明日のことは明日に委ね、明日が良い方向へと導いてくれると確信して生きることです、とあります。神を信じ委ねていくということでした。もちろんだからといって、ウサインが切り株に、ですね、こう、待っているような、そんなものではなくですね、本当に意味を加えて、ただじっとではなく、祈り、そして待ち望むということでした。こうして、私たちが、生きている限りは、確かにいろんな心配の種、思い煩いの種は、日々にあります。尽きないかと思います。イエス、聖書の中においても、あなた方はこの世においては困難があるとありますけど、その通りであるわけですね。でもその中で思い煩うことは、無益であり、むしろ有害でもあり、命を損なう。思い煩いが起こるときには、神を信じ、信頼し、祈り願い、神の手に委ねて歩むことが勧められています。その時に神からの平安が与えられると約束されています。イエス・キリストはこの三条の説教で、ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものでありませんか。もう一度この6章25節の言葉をですね、心に留めて、確かに悩み多いこの日々でもあるかと思いますが、歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの世に生かされたものとして、本当に幸いで、また、様々な恵みに満ちた日々を歩んでおりますけれども、でも神様、その中においても私たちの心を悩ますような、心配させるような、思い煩わせるような出来事が日々に多くあるかと思います。そんな中で本当に私たちがうろたえ、また取り乱すのではなく、本当にあなたを信頼し、あなたがすべてご存知あり、最善へと導いてくださることを信じ、委ねて、日々を歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。お人お人の上にあなたからの豊かな恵みと祝福がありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。